今日の一問一答ですね、居宅介護支援に関して正しいか誤りか答えよ。問題、課題分析において介護支援専門員が確認すべきことについて。介護支援専門員による課題分析には住宅改修の用費は含まれない。介護支援専門員による課題分析には住宅改修の用費は含まれないとありますが、これは誤りですね。住宅改修が必要かそうでないかっていうのはですね、課題分析標準項目っていうそのアセスメント専用のねものがあるんですけれども、その中の居住環境っていうところに含まれているんですね。でケアマネさんっていうのはですね、ちゃんと、当てずっぽうで適当にこうケアプランとか作ったりするわけではなくてですね、きちんとプロセスを踏んで行われるようになっているんですね。ケアマネジメントっていうケアマネジメントプロセスっていうものなんですけれども、ちょっとここで紹介しておくとですね、7つのステップがありまして、インテーク、初回面談のことですね。そしてアセスメント、これは情報を集めたりその人の課題っていうのを分析する。そしてサービス計画を作って、そのサービス計画を作ったものをもとにサービスの担当者会議を開いて、実際にサービスを実施してモニタリングという評価を行って、目標達成しているならばフィニッシュするわけですね。集結、目標が達成してない場合はモニタリングからさらにアセスメントにもう一度戻って、再度情報収集や課題分析を行ってケアプランを作ったものをサービス担当者会議にかけて、またサービス計画を実施するというふうにループするんですけれども、こういった形で回っていくものなんですね。その中のアセスメントっていうものが、課題分析標準項目というものを用いて行われるわけですね。でさっきも言いましたけど、アセスメントっていうのは情報収集とか課題分析っていうんですね。利用者さんが抱える生活課題っていうものをね、どこにあるかっていうのを明らかにしてですね、介護支援サービスの実践というものにつなげていくっていう役目がある、役割があるんですね。でさっきも言いましたけれども、ケアマネさんの長年の勘とかですね、10年やった経験とかですね、私の見立てではとかですね、そういう要はアバウトなものでですね、アセスメントやっちゃダメだよっていうふうに決まってるんですよ。ちゃんと課題分析標準項目っていうのがあるんだから、これに沿った形でアセスメントを行いなさいっていうふうな決まりがあるんですね。その課題分析標準項目っていうものは全部で23個あります。多いですよね。で一応それもね、2つに分類されるんですね。1つは基本情報というもので9項目あります。もう1つは課題分析、課題分析に関する項目っていうのが正式なあれなんですけども、課題分析が14項目、9と14で23項目あるっていうことになるんですね。でちょっとここではですね、全部紹介しておきます。後でね、また確認してほしいんですけれども、まず基本情報9項目っていうのはどういうものがあるかっていうと、1つ目が基本情報。これは利用者さんの名前とか、住所とか生年月日とかそういうものですね。2つ目が生活状況。3つ目が被保険者情報。介護保険以外にも入っている保険っていうのがありますよね。そういったものの情報ですね。で4つ目が現在受けているサービスの状況。5つ目が障害自立トランク。これは、麻痺があるとかないとかですね、そういった形でですね、自立なのか車椅子なのか歩けるのか寝たきりなのかというのが区別があるんですね。で6つ目が認知症自立トランク。これは一人で留守番できるかとか判断能力があるかっていうのを測るものですね。数字で表したり、障害自立トランクだったら A2 とかね、 B1 とかっていうふうに表されるんですね。で7つ目が主訴、本人の訴え。で8つ目が認定情報。9つ目がアセスメント理由っていうふうになってますね。初回なのかとかね、更新なのかとかね、そういった形の理由を書くんですね。で今度は課題分析14項目。これもね、たくさんありますけれども見ていきますよ。1つ目が健康状態、2 2つ目が ADL、 これは移動とか運動とかですね。で3つ目は IADL、 洗濯とか買い物とかできる、どの程度できるかっていうものですね。4つ目が認知、5つ目がコミュニケーション能力、6つ目が社会との関わり、7つ目が排尿排便。いきなりちょっとね、すごい現実的な介護面に変わりますけども、こういったところも評価します。で8つ目が皮膚褥瘡の問題、9つ目が口腔衛生、10個目が食事摂取、11個目が問題行動、12個目が介護力、13個目が居住環境、14個目が特別な状況というふうになってますね。特別な状況というのは、虐待であるとかですね、そういったちょっと変わった形の場合なんかにね、そこに書いたりしますね。でこの居住環境の問題のですね、居住環境っていうところなんです。ごめんなさい、住宅改修の要否っていうのはですね、住宅改修をする必要があるかないかっていうのは家の問題ですよね。これは居住環境っていう項目に含まれるわけです。14項目の中の13番ですね、居住環境という中に入っているわけですね。でちなみにですね、その居住環境というのは他にどういうものがあるかというと、実際に住んでいる中でですね、ここにすごい高い段差があるとかですね、そういった危険な箇所に関する記載する場所というのもあったりするんですね。これも全てですね、そのあるかないかで見るとですね、もう全部丸暗記になってしまうんですけれども、もちろん項目はもうしっかり覚えておくに越したことはないです。課題分析14項目、あるいは基本情報9項目、特に14項目の方はやっぱりしっかり覚えておく必要があるんですね。ただですね、それもこれもですよ、本人さんの生活課題っていうのを導き出すためのものっていうふうになるわけですから、ある程度実際に実物を見てですね、これネットで引っ張ったらすぐ出てきますんでね、そういう実物を見て、中にどういうものがあるかっていうのをチェックするっていうのも大事ですよね。で、あとはですね、この項目を見たら分かりますけれども、本人さんの体の状態というのをしっかり把握するためにあるものなので、全て把握するためにあるんだなっていうのを、抑えながらね、覚えていくと少しは覚えやすいかなと思います。私なんかはですね、指を折りながらですね、口で覚えてしまうんですね。健康状態 ADL、IADL、 認知、コミュニケーション能力、社会との関わり、排尿排便、皮膚褥瘡、口腔衛生、食事摂取、問題行動、介護力、居住環境、特別な状況というふうに、口で覚えちゃうんですね。で、後からちょっとくっつけていくというような方法を取ったりしますけどね。やりやすい形でいいので、時間かかってもいいから覚えてしまうということはとても大事ですね。実際の出題され傾向でもですね、この課題分析標準項目にこういったものは含まれますか、含まれませんかというような問われる問題というのも出てきます。なのでしっかり区別っていうのができるようにしておくといいですね。はい、解説は以上です。